ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間となりました。トランスエージェントの筧でございます。本日もよろしくお願いいたします。本日もですね、フォローアップの苦手な営業の方にお越しいただいております。この方です。
五郎でございます
こんにちは。入り方が変わりましたね。
変わりました。もう飽きてしまいました。
そうなんですね。やっぱりね、毎週毎週やっていますとね、変化が必要になりますからね。
コメントにもね、暇つぶしで聞いてるっていうね、
いただきましたね。ありがとうございます。コメントいただきました。ありがとうございます。そうなんです。ラジオなんです。
はい。
もちろん教育番組としてやらせていただいておりますが、はい、やはりまあ、ラジオですので。
ラジオなんでね。暇な時に。
そうです。暇な時に暇つぶしにですね、聞いてでもいただければなと、こういうふうに思っております。
嬉しく思います。
はい。さあ、前回から、フォローアップセールスについてですね、考えていきましょうということで、はい、今日は具体論の第1回目というふうになっております。で、田中さんは、フォローアップ営業が、苦手だなと。
苦手というか、きつかった。
きつかったということですね。はい、まあ、やはりですね、営業ってこう心理学というかいうところがありますので、心理的特性によってですね、向く向かないってあるわけですよね。でおそらく田中さんはどちらかというと訪問型セールスですね、
まさに。
これにやっぱ適性のある方なんですね。はい。じゃあフォローアップセールスを遂行していくにあたってどんなことが必要なのかっていうことの第一回として、営業担当者が気づくべき関係性のポイントについて考えていきたいと思います、はい、じゃあ田中さん、
はい、
お客様と営業担当者が構築すべき関係性ってどんなことでしょうか。
難しいですね。
難しいですね。じゃあこういう状況だとお客様と私は関係がいいなとは一体何なんでしょう。よく話するじゃないですか、僕はあのお客さんと関係がいいよ、これは何なんでしょうか。
なんかね、課題とかを相談してくれるような関係性。
あ、素晴らしいですね。
調子いい。
調子いいですねありがとうございます。他に何かありますか。
他
にないかな。
油断してましたね完璧な答えをしたと思ってました。ちょっと油断をしてしまいました。
素晴らしい答えの後に
油断してしまいました。
油断されましたね。
つい、
ぐいぐい私も質問していきますから、
はい。
実はですね、このセールスの教科書の中では3つの要素を挙げています。
3つ
です。はい。一つ目は、顧客が営業担当者との関係によってメリットが得られていると感じていること。メリットですね。二つ目は、顧客が営業担当者の持つ知識や判断力を高く評価していること。要は一目置いていることですね。三つ目、顧客が営業担当者に対して魅力を感じていること、人間的に好意を持っていることとか。いうことなんですね。
なるほどですね。
はい。で、今日は1個目のメリットが得られると感じていることについてお話をさせていただきたいと思います、
はい、
はい。教科書にはこのように書いてあるわけですね。顧客が営業担当者と接することで何かいいことがある、利益があると感じられるようにすること、これが関係性を良くする第一のポイントでございます。で、営業担当者っていうのは商品やサービスを販売することが相手を喜ばせることだと考えがちです。まあもちろんそうですよね、営業マンなんで売ってお役に立てる商品を売るわけですからね、買っていただくわけなので、それが一番のメリットだというふうに考えがちなんですが、ですが、これも第一なんですけども、それに加えてですね、
はい、
セールスをしてもしなくても営業担当者である自分と接することで顧客がメリットを得られることを目指せなければなりませんと。要は商品がなくてもこの人と会いたいなと、こういうふうに思わせないといけないわけですね、これ重要じゃないですか。
重要ですね。
要はそうですよね、いろんな営業マンの方々お会いしていますけど、もう商品関係なくてもあなたと付き合いたいと、こういうふうに思わせる方って結構いらっしゃいますよね。
いるいるいる。
それを伝えていたいわけですね。それがメリット、メリットを与えていることなんだっていうことなんですね。で、メリットが得られるというと金銭やプレゼントが得られるということだと考えがちなんですけども、 金品を与えないと相手にメリットを与えることができないわけじゃないわけです、うん、むしろこの金品に頼っちゃダメなんですよ、
うんうんうんうん、
じゃあ具体的に何なんでしょうかっていうと、以前から知りたかった情報を教えてもらったとか、
うんね、
トラブルの時に便宜を図ってくれたとか、サービス精神に満ち溢れた営業担当者の行為も顧客にメリットを与えることになりますと、
うん、
また代理店や小売店への販売支援、経営情報の提供等は大きな助けになります。つまり顧客に対して役立つことができればメリットを与えたことになるわけですよね、
うんうんうん、
おっしゃる通りですよね、
うん、そうですね。
あの営業担当者普段めったに連絡をよこさないのに、たまに電話が来たと思ったら商品の売り込みばかりするというような印象を持たれちゃダメなわけですよ。
ドキ
じゃあ、このそろそろ買う時期じゃないですか、研修ご検討の時期じゃないでしょうか、なんていう電話を毎年かけているようだったらダメなわけですね。
そうですね、そうですね、
はい、なので、まあ、もちろんですね、うんうん、数字を上げるためなので、そのどんどん売り込みをしなきゃいけないんですけども、うんうん、お客様からそういう印象ばかり持たれてしまったらやっぱダメなんですよね、
うんうん、
はい、ということでございますと。で、顧客にメリットを与えるためにどうすれば相手の役に立つのかっていうことはやっぱ常に営業マンっていうのは考えなきゃいけないわけですね、うん、
はい、
でそのためのポイントっていうのは顧客の関心事を知ること、うん、それが第一歩ですよと、このように、セールスの教科書では書いているわけです、
うんうんうん、
私が知っている方々、うんうんうん、ですごい営業マンだなという、うん、まあ、なんか前も紹介したと思うんですけど、行列ができる営業マン、
うんうんうん、
要は医療機器を
売って
、
ね、
うん、常に他社のパンフレット入れてる方っていう人もいますね、はいはい、うん、あとはですね、カメラ売ってた方、これは完全なこう、うん、そのフォローアップセールスですね、
うんうん、
小売店さんに対してカメラを売りに行ってたくさん在庫してくださいっていうか、まあ、前に出してくださいとか、うんうん、自社のカメラをいいとこ見せてくださいっていうような話の営業マンの方々は、うん、毎回毎回カメラの話するんじゃなくて、うん、カメラ屋のおじさんが困っている、
うん、
例えば掃除ができてないとこ掃除してあげたりとか、あとは当時はフィルム
はい、はい、
だったんですね、デジタルカメラじゃないから、
うん、
現像お願いしますっていう人もカメラ屋さんに来るわけですよ、
うん、
その受付を全部やってあげたりとか、こういうことをやるわけです
、ね、
ベタベタ、そうです、ね、でもこれって何かっていうと、お客様、
うん、
顧客からするとこう痒いところだったわけですね、
うん、
それを営業担当者がこう書いてくれた状況ですね、
うんうんうんうん、
これ完全にメリットを与えているっていう状況ですね。
なるほどね。
だから、うん、その、営業の方っていうのはその、まあ、顧客であるこのカメラの小売店の、うんうん、まあ、店長さんっていうのが何が足りてないのかなっていうことをよく見て営業していたと、
うん、
こういうふうにおっしゃってたわけですね。
なるほどね。
こういうことを考えるっていうのが、まあ、顧客の関心事を知る、これこそ第一歩っていうことなんです、
うんうんうん、
だから営業マンっていうのは、うん、はっきり言ってですね、お客さんだったり他人に対して、うん、関心がない人っていうのは、うん、ダメなんですよ。
それも最もダメ、
ね、最もダメですよね、うん、ということなんですよ、はい、田中さんそういうの得意そうですね。
比較的好きです、
は
い、
比較的好き、
比較的好き他人に関心がある
ありますよね、はい、どんなことが
なんかやっぱ、まあ、本好きだっていうのもあるんですけど、
あ、はい、
どんな本読んでます、最近とか。
わ、いいですね。
これ意外と営業的には使えると思う。
素晴らしいですね、
はい、これはおすすめ
ですね。で、はい、なおかつそのお客様自身は結構忙しくて本読む機会がないって言った時に、うん、うわーちょっと要約してよって言ったら、うん、まあ、こういうポイントでしたよ、サマリー言ってあげたら、はい、うわ嬉しいな、
なんならラジオもってい
う聞いといて、
聞いといてくださいっつって
なりますね、
そんなんとかね。
あ、まあ、それ素晴らしいですね、うん、あ、それ素晴らしいですね。
あとは人の紹介ですかね。
あ、そうですね、人脈が広いしね、うん、
はい、
確かにそうですね。私もそこはよく意識的にやってますね、うん、この件について困ってんだけどこういうの知ってる人いない、うん、って言われたら、
はいはいはい、
あ、じゃあ誰々さん聞いて情報提供しますよ、
うん、
これは常にやります ね、
ね、
うん、これはもうお客さんにとってはメリットが
一番、ね、分かりやすいメリット
ありますよね、うん、行列のできる営業マンの人と同じような感じですね、
う
ん、まず困ったらこの人に電話してみようと思わせる。
そうそうそうそ
う、
そこは重要ですよね。
重要でございます、
うん、
大変重要でございます、
はい、
このような感じなんですね、うんうん、だからあの、まあ、営業担当者っていうとこれ、まあ、セールスの教科書の中ではですねちょっと B2C の、あの、うん、事例ではあるんですけども元 BMW のですね東京社長の方、うんうんうん、東京の支社長だった方が言ってた言葉が書いてあるんですね、
はい、
私はお客様が喜ぶことは何でもしました、お客様の代わりに買い物に行ってあげるというような御用聞きもたくさんしましたそのようにお客様との関係を作ってきたのですということなんですね。だからまあそのまあ営業マンですね、サイレント営業だとか問題解決営業だとかちょっとこうかっこいい言葉がだーっと出てきてますけど、実は結局人と人となので、
まあぶっちゃけね、
はい、だからお客さんが自分のかゆいところを書いてくれたなと、この担当者はよく書いてくれるなというふうに思ってもらうためにはやっぱりこうやっぱここにも書いてあるように御用聞きっていうのもやっていかなきゃいけないんだっていうことなんですよね。
そうですね、
はい、
確かにね、
そうなんですよ、うん、だ営業ってすごくかっこいい仕事だしこう花形な仕事ではあるんですけども、うん、やっぱこういったこう泥臭いこともですね、うん、ただやっていかなきゃいけないんですね。で私自身はですねわあこれ泥臭い仕事だなとこういうふうに思ってしまうことも多々あるんですね。
あります
ね。ありますね。田中さんも絶対ありますよね。
もちろん
です。なんでこれやらなきゃいけないんだろうとこう、うん、ありますよね。感情がこう落ちてしまうっていうことあるんですけど、まあよく私はあの代表にコーチしてもらうときに言われるのが、加計さんと、自分自身は路傍の石、要は道端の石ころだというふうに思って、お客様のお役に立てることができる、そのためだけに立ち上がった単なる石であると、こういうふうにマインドセットしなきゃダメだよと。
なるほど。
あんたは全然偉くない人間だよと、こういうようなことをまたよく言ってもらえるんですね、だから私はそのように考えて、まあ、目をつぶるわけじゃないんですけども、お客様のためにそれを喜んでもらえるんだったら一生懸命やろうと、こういうふうにやってるわけですね。
なるほどね、
はい、だから皆さん自身も今日ここでお伝えをしたいところで言うと、はい、1個目はお客様にとってメリットが得られるっていうふうに感じてもらうためには、お客様の関心事を知ろう、そのためにはお客様のことに対してお客さんに対して関心を持とうということが1個目ですね、
う
ん、
それはそうですよね、ええ、関心事を知らなきゃいけない、
ね、そうなんです
関心持たないと、
そうこれもう10人十色なんで、全員違うわけですよ、そのお客様を見て、あこの人はこれが好きだな、だからこれをやろうっていうふうに考えていかなきゃいけないわけですね、
はい、
っていうのが1個目、2つ目はやっぱりね、そのメリットの中には泥臭いことも多々あるわけですよ、であとはあの、ま、もう商品購買につながらないっていうこともあるわけですね、直接的には
多々あります。
そうなんです、多々あるわけですよ、そういうことばっかりなんですよ、でそんな時にクソッと思うのではなく、よしこの一個一個がつながるんだというふうに思っていただきたい、で俺がやることかなんていうふうに思うんじゃなく、営業マンは単なる道端の石ころだと、こういうふうに一度あのお客様のお役に立てることをするために立ち上がった単なる石でしかないんだ自分がということですよね。こういう、そう我を捨ててですね、こうどんどん行かないとダメですね、こういうことでございます。どうですか。
なかなか分かってるんだ
けど、そうなんです、
なかなかやりきれてないかもしれない。
こういったマインド的なところっていうのは、まあ私もやっぱりこう感情がブーンと動いてしまって忘れてしまうことよくあるんですが、ここを抑えとかなきゃダメですよね。
そうだ、
難しい、難しいんですけどもあのやっぱり何度も擦り込んでいくことで自分の力にしていってほしいんですね、自分のものにしていってほしい。ですから今日お伝えしたラジオ何度も何度も聞いていただければなと、こういうふうに思う次第でございます、
はい、
私も頑張っていきたいなというふうに思います
ですね。もう夏も近いんでね、
そうですね、ガンガンガンガンやっていきましょう。
はい、
ザどうもありがとうございました。
ありがとうございました。